はい、大学を卒業して、サラリーマンとして、営業マンとして、働き始めました。
うん、
はい。
でそれでどういう転機があってお寺に入ろうとされたんでしょう。
そうですね、もともと母の実家が寺でして、私はサラリーマンとして働いていたんですけども、入社をして3ヶ月経った時にですね、営業成績が思うようにいかずに大変苦しんでいました。自分は売ることができないけれども周りの同期はみんな商品を売っていくという時に、なんで自分はこんなにダメなんだとか、生きていてもそれこそ意味がないんじゃないかとか、そういうことを毎日のようにこう自己否定をするような日々を送っていた時にですね、私の祖父の住職がですね、ちょうど病気で倒れる時期と重なりまして、で私自身も3ヶ月が過ぎたある日に、会社に行くのが怖くなってしまってですね、布団からどうしても起き上がれないという日がある日突然訪れました。その時に、ちょうど祖父が倒れたという報告を受けてですね、お寺の手伝いをしてくれないかということで声をかけていただいたのがきっかけです。
なるほどね。
はい、
そこからじゃあお寺で、将来住職も考えて入られるようになったんですけども、
はい、
でこのいろいろなところで仏教の話は聞けると思うんですけど、私の仏教講座に足げく通われたのは、どうしてそういう気持ちになられたんですか。
そうですね、そんな経緯でお寺の手伝いをするようになったんですけれども、初めはうちはお寺と幼稚園もやっておりますので、幼稚園の手伝いとお寺の手伝い半々でやっていました。そんな時にですね、お寺にですね、その御門徒さんが大勢さんお見えになって、で私もその方と挨拶をするようになって、こんにちはとか、今日いいお天気ですねとかっていう風に、毎日こう挨拶をするようになってからですね、その相手の方が、いやあなたと会うと元気が出るわとか、あなたの声はいい声ねとか、そういう風に褒めてくれるようになって、で私自身その、会社員時代もなかなか褒められるというような、覚えもないです、経験もあんまりこう忘れ去っていたんですけども、なんか人からこう褒められたりとか、あなたいいわねって認めてもらえることってこんなに嬉しいことなんだっていうことに気づいてですね、この人のために何か自分がお役立ちできることをしたいなって、日に日にこう思いが強くなって、とは言っても仏教のことも勉強をせずにここまで来てしまったので、何かこう学びたいと、仏教のことを一から学び直したいと思って向かったのが、いろんな勉強会場ですとか、いろんなところにこう通うようになったんですが、どこもこう何と言いますか、人それぞれ仏教の解釈が違ってですね、自分自身なかなかこう一貫性を見ることができないで悩んでいました。A さんから学んだことを今度 B さんにこう聞いたら全く違うことを伝えていたりですとか、自分は何を伝えればいいのか、何をこうお伝えすればいいのかっていう非常に、悩んでいた時に出会ったのが、仏教講座です。
なるほど。
はい。
で聞かれてどんなふうに思われました、その仏教講座。
まず非常に分かりやすくですね、体系的に親鸞聖人の教えについて、学ばせていただいて、またこう分からない箇所も当然出てくるの ので、うん、そういった時はこう質問用紙を用意してくださっていて、
うん、
そこにこう自分のわからないことを書くとですね、うん、その時間内にその自分の疑問に答えてくれるということが非常にありがたくてですね、
うん、
他の場所はこう聞いて終わりというような、
うん、
分からないところは自分で調べるっていうのが、まあ、当たり前だと思っていたんですが、
うん、
そうではなくて聞いたことを今度は投げ返しでそしてまた投げ返されしていただくっていうそういうやり取りが講師の方とできるので、
うん、
どんどんと理解が深まっていったというのが正直なところですね、
うんうん、なるほど、うん
はい、
で今その仏教講座私やってた仏教講座を今度は、はい、オンラインでパソコン上でですね聞きたい時に聞きたい人が聞けるようにということで、
はい、
今こういうメール講座も始めたんですけども
はい、
まあそういうそうですねそのメール講座聞かれる人への何かメッセージといいますか、
はい、
ありましたらどうぞ。
そうですね私自身、まあ、22の時ですが大学を卒業して、会社に入社しました。で愛知県の方でですね、うん、こう仕事をさせてもらっていたんですが、
うん、
どう入社した時の気持ちは非常にこう高ぶっていたのを思い出しまして、
うん、
ところが実際にこう働いてみるとですねなかなか自分の思うようにいかないことだったり何かこう自分自身でを責めて、
うん、
時にはもう行きたくないとか行きづらいこんな世の中に生きててもしょうがないと思って、
うん、
こうトラックに飛び込もうとした時もありました、
うん、
ところがまあ、そんな勇気もなく、まあ、痛いことが苦手なんで、
うん、
こう実際にこう死にも死にきれないような状態で本当に何をこう当てにして生きていけばいいのか分からないそんな状況を3ヶ月以上過ごしていたんですが、
うん、
私の場合は、まあ、そんな時に、まあ、祖父が倒れるというような、まあ、出来事があってこういう、まあ、お寺というところに縁をつないでくださったんですが私自身も本当に死にたいとかそういうことを思っていたので、
うん、
その気持ち辛いという辛さというか何て言うんですかねどうにもならない苦しみっていうのは私自身もすごくわかるんです、
うん、
でところがまあ6年あれから6年が過ぎて仏教と出会わせてもらってですね、
うん
まあ、その間いろんなところに学びに出かけましたが今こうして仏教講座と触れ合うことによって自分自身本当にあの時死ななくてよかったって、思えるのが本当に今まさに今でして、
うん
亡くなってしまったら仏教を聞くことができないなって思いますしまた聞くことによって、うん、本当に生きる喜びってこのように生きながらあるんだっていうことに、
うん、
本当にこう心の底から感じることができたので、
うん、
本当にまさに苦しんでおられる方私もそうでしたけども、
うん
まあ、こう仏教の教えにこう触れていただくことによって、
うん、
何かこう変わっていくものがあると確信していますので、
うん
どうかこう諦めずに、仏法を聞いていただければそして一緒にこう学んでいければ嬉しいなと思っています、
うん、いやありがとうございます、
はい、
でそのご自身は、まあ、これからお寺継がれるんですけども夢といいますか、はいまあ、将来こんな風にしたいなっていう何か、夢はありますか。
はい壮大な夢ではないかもしれませんが、
うん、
私は今共に暮らす家族そしてお寺にお越しになるご門徒さん、また幼稚園の子どもたちや保護者の方へ、仏教講座で教えていただいた親鸞聖人の教えを一人でも多くの方に正しく伝えていくことが私の今の夢です。そして聞いてくださっこう伝えていく中で少しずつその輪が広がっていって、まあ、地域の方やまたそのご家族の方というふうに輪が広がっていって、将来的には今あるお寺の本 ですね、文法道場のような、そういった場所になれば、私自身すごく嬉しいですし、そういう場が実現するまで、とにかく今は仏法を聞かせていただいて、学んでいきたいなというふうに思っています。
うん、いや、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、お互い親鸞聖人の教えに生かされたものとして、立場は違いますけど頑張りましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。